宣教逸脱に逸脱に立ち抜くと題して吉高牧師に宣教いただきます。
皆さんおはようございます。ガラテアの信徒への手紙に入ります。この手紙は使徒パウロが、小アジア、トルコですね、今の小アジアのガラテア地方の諸教会に宛てて書いた、極めて論争的で熱を帯びた書簡、かなり厳しい語調で書かれています。パウロは彼の第1回宣教旅行、第1回伝道旅行の時にこのガラテア地方をずっと回っています。そしていくつかの異邦人、非ユダヤ人ですね、非ユダヤ人たちの信仰共同体を設立していきました、生み出していきました。で、異邦人たちは、非ユダヤ人たちは、このイエス・キリストを信じる信仰によって誰もが救われるというこのパウロのメッセージを、大層喜びまして、その共同体の一員に加わっていったわけです。で、そのあたりの様子が記されているのが聖書の使徒言行録の12章から14章あたりです。パウロの第1回伝道旅行ガラテアあたりを伝道しているのは12章から14章あたりです。で、異邦人たちがどんなに喜んで反響が大きかったかということを、それをちょっと見ておきましょうかね。使徒言行録から、新約聖書240ページ、新約聖書の240ページ、これ上の段の真ん中あたり、使徒言行録13章の18節から読みましょうかね。真ん中あたり、だから兄弟たち知っていただきたい、この方による罪の許しが告げ知らされ、またあなた方がモーセの律法では義とされ得なかったのに、信じる者は皆この方によって義とされるのですですね。こういうふうにメッセージしたわけです。そうすると左の方42節、パウロとバルナバが街道を出るとき、人々は次の安息日にも同じことを話してくれるようにと頼んだ。それから下の段の右端、次の安息日になるとほとんど町中の人が主の言葉を聞こうとして集まってきたですね。飛んで48節、異邦人たちはこれを聞いて喜び、主の言葉を賛美した。そして永遠の命を得るように定められている人は皆信仰に入った。こうして主の言葉はその地方全体に広まった。こんなふうに書かれています。ガラテアで、大反響だったわけですね。けれどもですね、このパウロが、またパウロは伝道旅行に次の場所に出かけていきますというか、このあと実は一回エルサレムに帰るんですけども、そして、第3伝道旅行というふうに彼はずっと世界中を回っていくわけなんですが、パウロがガラテア地方を去った数年後に、突如としてユダヤ主義的なキリスト教指導者たち、キリスト教の指導者なんだけどもユダヤ的な背景を強く持っている人たちがこの教会を、ガラテアの教会を訪れやってきまして、言うんです。あなたたちを教えたパウロ、このパウロの教えは不十分で不完全です。彼らはイエス・キリストを信じる信仰だけでは不十分で、真の誠の神の民になるためにはやっぱりアブラハムの契約の印である割礼を受けること、それからモーセの教えた律法、食物規定とか安息日規定とかユダヤ教的習慣がいっぱいあるわけですけども、そういうものを守らなければならないというふうに教えたわけです。さらにパウロのことをこき下ろした。パウロはエルサレムの使徒たち、ヤコブやペテロたちに比べれば二次的な存在で、使徒としてのパウロの権威は非常に疑わしいというふうに吹聴したわけです。で、これを聞かされたガラテア共同体のガラテアの信者たちのメンバーたちの中には、 まあ、大変動揺が広がりまして、不安を抱いてしまって、まあ、このやってきた人たちが進めるように割礼を受けたりする人たちが出始めたわけです。で、そういうことを知らされたパウロが、それを知ったパウロがこのガラテア地方の教会の人々に当てて、まあ、諌めた、叱った、まあ、そういう書簡がガラテアの信徒への手紙なんですね。で、ガラテアの人たちにそういうパウロの悪口や、あるいはユダヤ教徒敵にならなければならないということを不意調した人たちが、まあ、いわばパウロの論争の敵、論敵なわけですね。これ頭に入れておいてください。この論敵を批判しているというのがガラテア書の内容の一部であります。ですから今日ガラテアの信徒への手紙の一等最初に、人々からでもなく、人を通しでもなく、イエス・キリストと神によって使徒とされたパウロっていうふうに自分のことをいきなり書いているのも、まあ、使徒としては二次的だですね、大したことはないと言われた、そのことに対する反論です。で、8節以下、今日読んだ8節以下には、他の福音とか私が告げ知らせたものに反する福音とか、あなた方が受けたものに反する福音というふうな言い方をしていますが、それも、まあ、論敵たちが言っていたことを指しています。で、今日はこの手紙、ガラテヤ書の冒頭の部分、1節から12節を読んだわけですが、来週からもしばらくガラテヤ書を読んでいきます。で、ガラテヤ書はこの他の福音ですね、私が伝えたことではない福音がいかに問題かということを論白し、反白しているところなんですね。そういう内容がガラテヤ書です。そして決して捨ててはならない福音は、私があなた方に告げ知らせた福音だ、あなたが私から受けた福音だ、そのことを、まあ、しっかりと再確認させる、そういう内容になっています。そしてガラテヤの信徒への手紙の中心的なテーマというか、ずっと定脈に流れているのは、人は何によって義とされるのか、神に義とされるのか、人はどのようにして救われるのか、それはイエス・キリストへの信仰、イエス・キリストの信仰のみである、そのことを徹頭徹尾説いている、それがガラテヤ書です。ところでですね、なぜこんな人たちが現れ始めたんでしょうか。つまり、一旦エルサレム会議っていうのがあってね、このガラテヤで伝道した後、パウロはもうこんなにたくさん異邦人たちがイエス様のことを信じて救われていくということを、これをエルサレムの人たちに伝えなければならないと言ってエルサレムに戻るわけです。そしてエルサレム使徒会議っていうのが行われましてね、これは使徒言行録の15章に書かれてますけども、このまさにガラテヤ地方のこの伝道の素晴らしさを携えてエルサレムに戻って、そしてエルサレムの中心的な使徒たちと話し合いをして、伝道領域の役割分担の確認をしたわけです。パウロさん、あなたは異邦人のところに行ってくださいと、ね、そして異邦人に対しても割礼を強要することは必要ありませんと、そういうことを合意したわけです。合意したにもかかわらず、その後逆のことをまた言い始めると、パウロの論敵たちがガラテヤにやっていって、そして語ったような主張、まあ、まさしくせっかく開かれていこうとしているのをまた後退するわけでしょ。どうしてこんな逆戻りしてしまうような指針が語られ始めたんでしょうか。ガラテヤ地方にやってきたユダヤ主義的なクリスチャンたちが、指導者たちが、この異邦人信者さんたちに再び割礼が必要だとか、立法を守った方がいいというふうに、まあ、進めた背景には、私はこう信仰理解の問題だけではなくて、当時のローマ帝国の政治というか社会的な状況といいますか、 皇帝クラウディウス、この人は紀元41年から54年に即位している、在位しているんですが、この人の宗教政策が大変影響しているというふうに考えます。ローマ帝国っていうのはもともと多神教です。多神教をベースにしながら皇帝を神の子として崇拝する宗教体系をとっていました。さまざまな国々を植民地にしていきましたから、そういう過程の中で宗教政策って非常に頭をひねったわけです。で、例えば古くからの民族宗教、もうその民族のアイデンティティと宗教が一体化しているような、そんな人たちにはもうそれを回収しろというのはアイデンティティを滅ぼすことになるし、ものすごい反発を買いますから、そういう民族宗教については一定寛容な政策を取ったんです。ローマの支配に反しない限りそれを認めてあげようと。で、ユダヤ教というのはヤハウェという神様を信じる一神教ですよね。で、一神教というのは他の神を信じませんから、ですからローマ皇帝が神であるということも、信じない、崇拝しないわけでしょ。だからかなり厄介ですよ、ローマからすると。危険な要素をはらんでる。で、天秤にかけるわけです。無理やりローマを崇拝させるか、それともユダヤ教を一定度認めた上で二重構造を作ってローマの支配の中に置くかという天秤にかけるわけです。そしてユダヤ教は一定自治が認められたわけです。ユダヤ教のやり方をこれまでもやっていいと。けれどもローマに税金を納めること、ローマ帝国に反発しないこと、そういうことを約束させたわけですね。で、割礼というのはユダヤ教にとっては、何といってもユダヤ人の印ですから、これ非常に重要なんですね。クラウディウス帝はですね、こういうなとユダヤ教というのはこういうような形で、共存をしていたといいますか、共存する形でローマから支配されていたという形になります。で、クラウディウス帝も、それと同じようにユダヤ人の伝統的な権利というものを一定認める政策をずっとしているんですね。彼が41年に皇帝に即位した時に、アレクサンドリアのユダヤ人に関する勅令というのを出しています。で、これはユダヤ人たちの宗教的慣習を守る権利というのを自分も保障しますということを勅令でちゃんと出している。けれども一方クラウディウス帝は実は非常に帝国内の秩序維持に神経を使っておりまして、宗教的な騒動に対してはかなり厳しい、手当てをした、弾圧をしたということも記されているんです。スウェトニウスという歴史家がおりまして、皇帝伝というローマ皇帝代々の伝記を書いています。その中にクラウディウスという項目があって、それによれば、クラウディウス帝が紀元49年にローマからユダヤ人を追放したという記録が書かれています。その理由は何かというと、クレストス、これはキリストを指すと考えられますが、クレストスなる者の先導によって絶えず騒動を起こしていた人々がいるという、これが理由として書かれています。で、これはですね、ローマに暮らしていたユダヤ人コミュニティ、ユダヤ人共同体の中で、ユダヤ教徒と新しくキリストを信じる人たちが論争していたんですね。で、その論争が次第に激化してしまって、社会不安を引き起こしてしまいかねないということをクラウディウスは危惧して、自分の足元のローマから、もうクリスチャンであろうがユダヤ教徒であろうが、ユダヤ人を全部追放した、そういう事件が起こったわけです、49年頃で。特にローマ当局はこの新しい潮流キリスト教徒、このキリスト教徒にが危ないと、この人たちがいるとユダヤ人全体が騒動をし始めるということを問題視し始めたということを、記録が示しているわけなんです。 でね、皆さんキリスト教というのは最初からキリスト教じゃなくって、まあ、何度か言いましたけども、ユダヤ教の一派だったわけですね。最初ユダヤ教のイエス派だったわけです。で、多くのこうローマ人たちにとってはこのクリスチャン、クリストスという人々、この人たちはユダヤ教の一派だと、あるいはユダヤ教がから発生した新しい潮流だとみなされていたわけです。ですからユダヤ教が公認宗教なので、当初はキリスト者もある程度その保護下にいることができたわけです。けれどもです、パウロのように異邦人に対して割礼なしでいいと、ユダヤ教の律法を守らなくて大丈夫と、そういうふうに教える活動は、それまでお互いにローマとユダヤがお互いに了解し合っていた枠組みを逸脱していく危険性があったわけです。つまりここまでなら許してもらえる、ここまでなら許しておけるという長年両者の間で形成されてきた許容の枠組みですね、そういうものを逸脱してくのではないかという心配が起こるわけです。だいたい宗教というものは、その宗教の中で秩序維持とか統制というものが図られます。異質のあり方を収めたり抑え込んだりする力が宗教内部で働くわけです。ですからその宗教内部が秩序維持のエネルギーを持っていますから、宗教全体をコントロールしておけば体制としては大丈夫なんですね。宗教が小競り合いを収めてくれるわけです。内部で小さな問題、新しい問題は宗教の中で、その宗教の中で駆逐されていくわけです。まあ、そういうことを狙って世界を支配していたのがローマの支配体制だったわけですね。ところが割礼を受けずユダヤ的な慣習を守らない異邦人キリスト者が増えるということは、キリスト教がユダヤ教とは異なる、まあ、ローマにとっては未知数ですよね。で、危険な勢力になってしまうという、そういう恐れにつながっていきます。クラウディウス帝が紀元49年に、まあ、行ったユダヤ人追放令は、まあ、そういう皇帝の強い危機感が表されているというのと同時に、ある種の見せしめです。もしこのローマ帝国内で宗教的、新しい宗教的運動を起こしたならば、帝国自体、帝国軍隊自体が力ずくでそれを排除するぞという脅迫をしたことですね、を示しているわけなんですね。さて、今日はちょっと詳しくね、こんな話をしましたけど、我慢してください。でね、ガラテヤにやってきたこのユダヤ教主義的なキリスト指導者たちは、やばいと思ったわけですよ、このユダヤ人追放令の話を聞いて。で、クラウディウス帝のこうした明確な態度表明に対して、このままではやばいと、そういうふうに反応したんだと考えられます。もうあまり逸脱しない方がいい、安全なユダヤ教の枠内に収まっていた方がいい。まさにこれは迫害を回避する方法、対策として取られた方針だったわけです。すでに公認宗教とされているユダヤ教の庇護の範囲から逸脱しないで、その範疇にとどまってローマ帝国からの余計な詮索を回避し、弾圧から逃れていた方が得策だという考え方が、キリスト教の初代のキリスト教に起こり始めたということです。ガラテヤ書6章12節、このガラテヤ書の最後の方になりますけどね、ここにはパウロがこういうふうに書いています。肉において人からよく思われたがっている者たちが、ただキリストの十字架のゆえに迫害されたくないばかりに、あなた方に無理やり割礼を受けさせようとしていますですね。ユダヤ教の伝統がやっぱり正しいんだとかなんとかっていう神学じゃないんです。迫害されないように割礼を受けさせようとしているとパウロは見抜いているわけです。また今日の1章10節のところで、 今私は人に取り入ろうとしているのでしょうか、それとも神に取り入ろうとしているのでしょうかと書いたこととも関係があるんですが、人に取り入る、人に取り入るっていうのは所詮は人に過ぎないローマ皇帝に取り入るということですし、ローマ帝国の中で事なかれ主義で生き延びようとしている人々のことを意味しています。人に取り入るっていうのはね、まあ、このようなユダヤ主義的な指導者たちの態度は、まあ、攻めるばっかりでもいかんですよね。こういうことを判断するのが指導層ですから。ですから新しいキリスト教集団の安全を確保しようとする、まあ、リスク回避の方策、まあ、努力ないしは知恵、そうは言えなくはないでしょ。その時代の中でこれ以上やったらやばいぞっていうところのリスク回避です。しかしパウロはそれと決然とそれを拒否していくわけです。この態度に対しては絶対に同調できないというふうに戦っていくわけです。信仰による義、ただキリストの恵みによる義、もし割礼が必要だということになったら、またもし律法を守らなければ救われないということになったら、そうしなければ救われないのだということになったら、イエス・キリストの十字架の意味がなくなってしまう。神の恵みの技が無化されてしまう。パウロにとってはそれは自分が伝えている福音の根本に関わることだったし、妥協はできないという一点でした。ガラテヤの信徒への手紙は一読してかなり喧嘩腰の書き方が見られます。そんなことを言う人間たちは呪われよとかね、それは手紙という文体も手伝ってますよ。まとまった論述を記述しよう、論文を書こうという時にはこんなことにはならない。でもこれ相手がいて手紙ですからね、感情も移入されています。そもそもラブレターじゃないですから、これ論的に対する論的たちを意識した、そしてそれに惑わされてしまっているガラテヤの信徒たちをいさめる手紙ですから、かなりやっぱり厳しいです。でパウロは論的たちの言い分に怒ってるわけです。また動揺しているガラテヤの信徒たちのことを叱ってるわけです。そしてキリストの福音を無にしてしまうような考え方、力と彼は戦ってるわけですよね。だから激しいです。だから厳しいです。でこの激しさ厳しさ、この感情むき出しの中に、まあ、非常にリアルなものを私は見る。そしてパウロの伝道っていうのは本当にいつも一筋縄ではいかず、まあ、いつも見える力だけではなくて見えない力にもこう阻まれていて、それらを本当に彼はかいくぐるというか向き合いながら戦いながらの宣教活動だったんだろうなと。だからパウロという人が書いているものはなんかものすごく人間臭いですけども、ほらこうリアルなんですよ。必死で生きて必死で戦っているリアルがそこにはあるわけですね。それを感じ取りたいと思います。そのようにしてパウロが怒り、初代教会を、まあ、初代教会を襲った揺り戻しですね、この揺り戻しと懸命に戦ったからこそ、感情をむき出して戦ったからこそ、まあ、逸脱しないで生きていくという知恵よりも、逸脱していることの中にこそイエス・キリストの福音があるということを、そこに立ち抜いたからこそ、まあ、その後の歴史に大事なものが残されていったと思うんです。割礼にもし最初のクリスチャンたちが戻ってたらどうだろうか。まあ、ユダヤ教の一部だったでしょうね。異邦人たちへのその後の伝道ってもう終わったと思うんです。 ですから、まあ、その後の歴史というものにこの時の彼の怒り、戦いは道を開いた、まあ、そういうことを思う時にね、この激しい生々しいガラテヤ書に私たちは感謝したいと、まあ、変な言い方ですがそうさえ思うのです。と同時に今日皆さんと一緒に考えておきたいことは、初期キリスト教会は、まあ、誘惑に襲われたわけです。ローマ支配の中で延命するために、迫害を回避するために、リスクを回避するために手放しかけたんですよ。キリストの福音を手放しかけた。このことに私たちはよく注意しなければならないと思うんですよ。よく考えなければならない。人に取り入る、人々に気に入られる、人々から受け入れられるために大切なものを緩めたり手放したりしてしまおうとする誘惑のことについて、私たちは日本の歴史、キリスト教の歴史を振り返っても考え続けなければならないと思うんですね。日本はプロテスタント宣教200年弱だと思いますが、日本にプロテスタント信仰が入ってきてからずっとクリスチャンたちのメンタリティの奥底にずっと流れていたのは、この日本社会から喜ばれる存在になろう、受け入れられる存在になろう、に日本社会のこれからにとって役に立つ宗教だと思われよう、そういうメンタリティです。つまり愛されたいんです。聖書は愛せよと命じているけれども、それの前に愛されたいんです。受け入れられたいんです。そのメンタリティが日本のキリスト教をずっと200年作ってきた。だから戦時中は簡単に天皇に頭をひれ伏した。私は非常に重要な問題がここに潜まれていると思っています。その時代の支配的な考え方やマジョリティたちの価値観から逸脱する、私それはイエスの生き方だったと思うんです。イエスは逸脱した。私は今朝皆さんにぜひ逸脱者、この世の反逆者として生きましょうと言いたいわけではないんですよ。しかしこの世の権力やこの世の強い潮流がそれは逸脱だと指さしているところに、実は神様の心が本当に宿っているようなことがあるんです。神の愛が傾けられているのは、この世の権力がそれは逸脱だと言っているところに神様の愛が注がれているということはあるわけです。イエス様は逸脱者と呼ばれてもそこに立ち抜いたんです。それが十字架の死だったんです。でパウロはこのイエス様と、そこから復活されたイエス様に出会った、キリストに出会った、そして十字架と復活のイエスに捕らえられて、イエス・キリストの福音を述べ伝え始めた時に自分自身も逸脱せざるを得なくなっていくんです。キリストの福音が彼を捕らえたんです。皆さん、キリストの福音は必ずしもこの世ときれいに溶け合わないです。それどころか時に私たち信者に逸脱を迫ってきます。嫌ですけど、できれば嫌ですけど、でもキリストの福音は時として私たちに逸脱することを、この世の常識から逸脱することを迫ってきます。ところが概して教会というものは大きくなればなるほど逸脱しにくくなります。教会というのは大きく整えば整うほど逸脱できなくなります。いいえ、自ら逸脱しなくなります。守るものが大きくなりすぎて、ここに教会の成長が強制が大きくなることだとするならば、 これカッコつきの成長ですけど、ここに教会の成長のものすごく矛盾があります。でも教会の成長とは逸脱できなくなることではないはずです。このあたりのことを私たちはやっぱりこう問い続けながら教会形成をしていくということは大事かなと思っています。今日に至るまで私はこの世にある教会が問われているとっても重要な問題だと思っているんです。お祈りします。神様、今日はガラテヤ書を読みました。また今週から読み始めていきますけれども、パウロが本当になりふり構わずと言っていいぐらい懸命に立ち向かったもの、そして自分が立ち抜こうとしたもの、そのことを私たちは追い求めることができますように。またパウロさえ逸脱できなかったことがいっぱいあることを私たちは知っています。ですからパウロ書簡を読んでいて、これはどうかなと思うこともいっぱいあります。それは私たち自身がどのようにそこから踏み越えていくことができるか考えていく私たちのテーマでもあります。神様、パウロ書簡と向き合いながらいろんな面から私たち自身を考えていくことができるように導いてください。今日から始まる1週間、そして今月の歩みをどうぞ先立って導いていてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。